皆さんおはようございます。5月24日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、聖霊降臨の恵みに感謝する日であります。私たちはこの聖霊降臨の、恵みにですね、感謝して、喜びを分かち合い、そのような思いを持って私たちはここに集められてまいりました。聖霊降臨日はですね、ペンテコステとも言われております。クリスマス、そしてイースターですねと並ぶ、教会の本当に、大事な記念の日であるわけであります。五旬祭の日、杉越祭りからですね、50日目、この、をペンテコステと言うんですけども、このペンテコステの日に弟子たちにこの聖霊が、下りまして、それまではですね、この主イエスキリストの十字架にの遭遇によって、弟子たちはですね、本当に、臆病になっておりましたけども、その弟子たちが雄弁に語り始めるわけです。そしてその聞いた、人々の間にですね、改心が起きたわけです。悔い改めて、洗礼が、授けられて、多くの方が洗礼に預かったと、聖書には記されております。ペンテコステはですね、それまでその主イエスキリストの言葉を聞くだけだったこの弟子たちがですね、自分たちからこの積極的にですね、語るものになりました。その結果、信ずるものがですね、起こされてきた。そして教会が生まれていったわけです。ですから、その教会が生まれた記念の日でもあるわけであります。今日この与えられました聖書は使徒言行録の2章の1節以下であります。この箇所を通してですね、このペンテコステの出来事が、私たちにとってですね、どういう意味を持つのかをですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。まずはですね、使徒言行録のですね、1章の、3節以下をですね、お読みしたいと思います。前のページです。新約聖書213ページをちょっと開けてみてください。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである、とこのように記されております。主イエスキリストはですね、復活の後40日間この弟子たちと共にいてくださいました。その後、天に上げられたわけですが、その時ですね、ルカ福音書の24章の49節によりますとですね、聖霊が与えられるまでエルサレムで待ちなさいと弟子たちに言われたわけです。弟子たちはですね、その主イエスの言葉に従いまして、エルサレムに戻りまして、集まってですね、祈って待ったわけです。で、10日の後、この五旬祭の日にですね、不思議な出来事が起きたわけであります。一同が、集まっている時にですね、使徒言行録の、2章、先ほど2節読んでいただきましたけども、 2節から3節にですね、こう書いてあるんです。突然激しい風が吹いてくるとような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったと、このようにですね記されてます。現代の私たちにはですね、本当にちょっとこう難しい、書き方だと思うんですがね、この、ペンテコステの出来事をこのですね使徒言行録の筆者ルカですねは、伝えているわけです。しかし物語をですねはこの言語で言うとギリシャ語なんですけども、ギリシャ語をですねちょっと読んでいくと少しずつ分かってくると思うんですけども、この風とこの霊という言葉が出てきますね。これはギリシャ語に共に吹くという言葉を語源としてるんですね。でヘブル語ではですね霊のことをですねルアーハと言ってるんですね。ルアーハっていうのは息と同じなんですね。だから神様の霊は神の息吹として表されているわけです。風は見ることはできないと思うんですが、木の葉がのですねこの揺れる音で、そのよって風の音にの存在を感じるんですね。また私たちのこの今入っているこの息ですね、この息もですね見えないですよね。しかし存在するわけですよ。だからこのようにですね聖霊すなわち神様の息吹も見えないんですが、確かに弟子たちの上に下ったということなんです。そのことをですねルカは激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたと表しているんですね。この神様の息吹はですね炎のような舌の形で弟子たちに下ったわけです。炎はですねこの神様の臨在を表すわけですね。皆さんあの出エジプト記の3章の一節にですねあの燃える芝の話が出てきますよね。出エジプト記3章1節から6節、96ページ旧約聖書の、96ページをちょっと開けてみましょうか。3章1節からモーセが、照明を受けたところですよね。燃える炎なんです。モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒野の奥へ追って行き、神の山ホレブに来たと。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った、道をそれてこの不思議な光景を見続けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声を上げられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆ったと、このように記されてますね。このようにしてこの、炎の中にですね、神がおられる。 このモーセの証明物語の中にも示されてますですね。でこの舌という言葉はギリシャ語で、グロサイという言葉ですね。この言葉また普通の言葉もグロサイと同じ言葉なんですね。神様の霊のですね最初の賜物として舌が与えられた、すなわち言葉が与えられたということですね。だから弟子たちがこの語り始めたことをですね、ルカは炎のような舌が分かれに現れ一人一人の上にとどまったと表現したわけですね。それはですね見えないものを何とか伝えたいというこの筆者このルカですね得意の表現だと思うんですね。私たちも何が起きたのかこの目に見えることを現象に捉われるよりもですねルカが何を伝えたいのかを考えることが本当大事だと思うんですよ。このバプテスマのヨハネですねは本当にメシアは聖霊と火であなたたちにバプテスマを授けられると予言したんですけども、その出来事が今起こっていると。一度は霊が語らせるままに他の国の言葉で話し出したとルカを報告しているわけですね。神様の息吹が弟子たちに吹き込まれることによってですね教会がこの御言葉を語る存在に変えられていったわけです。その語る言葉がこの奇跡を巻き起こしたことを知ってほしいとルカはですね訴えているんだと思うんですよ。聖霊が弟子たちに下されたということは教会を宣教の場へと導いていく、それはですねあくまでも傍観者であるような民衆へのですね語りかけになっていったわけです。物音を聞いてですね多くの人たちがこの町に出てきて集まってきたわけです。彼らはですね多くのこの国々からエルサレムに集まってきたこのユダヤ人でありました。その人々に向かって弟子たちはそれぞれの国の言葉でですね福音を語り始めたわけです。その語られた内容がですね、この2章の14節以下にあるこのペテロの説教なわけです。ペテロは長々と、いろいろとイスラエルの歴史やいろんなことを語ってますですね。ペテロはですね、主イエスについて語ることのできないものだったんですが、語ることのできないものが語るものに変えられたわけです。ね、本当に生き方を変えられたわけですよ、この時に。それまではね、本当に、恐る恐るですね、イエスを十字架につけられてしまった、また自分たちもまたこの十字架に捕まってしまうんじゃないかというような恐れもあったわけですが、でもこの聖霊降臨の出来事によって変えられていったんですね。あの旧約の時代の預言者エレミアもですね本当に参考になると思うんですよ。ね、このもうねエレミアもね疲れ果てたわけですね。あの一生懸命語ることなんですけども、本当にもうその名によって語るまいと、もう固くななイスラエルの民聞こうともしない、だからもう語るまいと思ってもですね主の言葉は私の心の中骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がりますと、押さえつけよって置こうとして私は疲れ果てました、私の負けですとも告白してるんですね。 このエレミアという預言者はですね、今からイエスの時代よりも600年も前に現れた預言者であるわけですね。彼は人々にですね、神に背いたあなた方を神は滅ぼされると、だから悔い改めよと、で神の許しを求めなさいと語ったわけです。本当にですね、偶像崇拝にぬかずいた、バールにぬかずいたイスラエルの民に対して悔い改めなさいと予言したわけですよ。ところが人々はですね、このエレミアをに嘲笑ったんですね。私たちはアブラハムの子孫だ、選ばれた民だ、神はこのエルサレム神殿におられて私たちを守っていてくださると。その人々にエレミアはですね、主の言葉を伝えるわけです。このエレミア書ですね、7章の、1節以下にはですね、主の神殿のことが出てくるんですね。その7章の8節から11節にこうあるんですね。私の名によって呼ばれるこの神殿に来て私の前に立ち、救われたというのか。お前たちはあらゆる忌むべきことをしているではないか。私の名によって呼ばれるこの神殿は、お前たちの目に強盗の巣窟と見えるのか。その通り、私にもそう見える。と主は言われると。私はお前たちの兄弟であるエフライムの子孫を全て投げ捨てたように、お前たちを私の前から投げ捨てると、まあ激しい言葉で言ってるわけですね。この今エフライムって出てきましたけども、このエフライムっていうのは当時北イスラエルでしたね。でこの北イスラエルがアッシリアによって当時滅ぼされましたように、神様はこの度はバビロンを用いてあなた方を攻め滅ぼす計画を持っておられる、だから悔い改めなさいとエレミアは言ってるわけなんです。この予言に人々は怒りまして、このエレミアをですね、捕らえて殺そうとしたんですね。がエレミアはですね、この危うく難を逃れまして、主の前に訴えるわけです。主よ、あなたの言葉を語る私を人々は殺そうとして、いくら語っても聞こうとしない。それなのに語らざるを得ない、あなたは私に何をされたんですかと。あなたに逆らうことはできませんと、エレミアはね、懸命に告白するんですね。このようにですね、主の言葉を注がれた者はですね、語らざるを得ないわけですよ。預言者エレミアが体験した出来事が、この今、このペテロたち、弟子たちのにもですね、望んでいるわけです。この主の言葉が人々を悔い改めさせるわけですよ。ペンテコステの出来事は、語る力がなかった教会が語るものに変えられていった出来事なんです。このペテロは群衆を前にして、あなた方が十字架にかけて殺したイエスを神様は復活させられた、そのことを通してイエスこそ神の子であることが示された、私たちはその証人だと語り始めたわけです。ペテロはイエスが捕らえられた時もですね、イエスの後を追って大祭司の屋敷まで行ったんですね。そこで屋敷の女中から「あなたもイエスの仲間ではないか」と問われて、その人を知らないと否認した。3回も否認してしまうわけですね。2ヶ月前には一人の婦人に対してさえ、イエスは主であると、この語れなかったペテロがですね、今は群衆を前にして、あなたたちは神の子を殺した、 しかし神はそのイエスを復活させられたんだと公然と語るわけです。神様の霊が死んだような弟子たちに吹き入れられました。大胆に御言葉を語るものとされたわけです。まあ、この時ですね、本当に、弟子たちには語る準備もできていたわけではないと思うんですが、イエスの十字架からですね、50日です、50歳と言いますからね、まあ、天に上げられたあの昇天の日からも10日目しか経ってないと思うんです。何の準備もできてないその弟子たちが霊に動かされるまま語り始めるわけです。みんなイスラエルの歴史は旧約聖書を読んでますからね、そういうことから語り始めるわけです。語る内容は、あなた方が殺したイエスこそ神の子であると言うんです。本当に驚くべき内容だと思うんですね。この弟子たちを取り巻く状況がですね、この変わったわけじゃないわけですよ。本当に2ヶ月前には主イエスを捕らえて処刑したわけです。その大祭司や律法学者はまだいるわけです。エルサレムに群衆はですね、このイエスの弟子たちを本当に、不信の目で見ていたと思うんですよ。その人々にペテロは語り始めたわけです。ここで語れば自分たちもまた捕らえられて処刑されるかもしれないような状況が続いているんです。それでも語るんですね。語らざるを得なかったんだと私は思うんですよ。語らざるを得ない、準備ができてないようにね、またできようができまいが、とにかく語りたいと思ったんです。あの先祖代々から聞かされてきたエレミアの予言、イザヤの予言、あのことを話していこうと。神様の霊が語らせるわけですよ。それがペンテコステに起こったことなんですね。そして聖霊に押し出されまして語られた言葉はですね、人々を動かしたわけです。人々はペトロの話に心を打たれました。兄弟たち、私たちはどうしたらいいんですかと問いかけるわけです。私たちは神の子を殺すという大罪を犯しました。そんな私たちを神様は許してくださるでしょうかと人々は哀願するわけですね。その人々にペテロは言うわけです。使徒行伝2章38節ですね。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けますと言ってるんですね。ペテロのこの勧めに従いまして、この日に、3000人が洗礼を受けたというんですね。羨ましくなっちゃうようなね、本当にすごいですね、3000人です。で、この聖霊が語らせる言葉はですね、人々にどうしたら救われますかというですね、そういう悔い改めを動かされるわけですよ。言葉を通して信仰とこの、従属ですね、神様に従っていくというその道が作り出されていくわけです。キリスト者が生まれました。この出来事は今日までも続いているわけですよ。だからこの今日の聖霊降臨日、ですね、で、ほとんど、まあ、皆さん洗礼を受けられる方っていうのは、クリスマスか、イースターの時が多いですよね。私もここ着任してからこの聖霊降臨の日に洗礼を授けさせていただいた方もいるわけです。おられるんですよ。何人かね。皆さんも覚えがあると思います。そうなんですよ。ですね。 私たちはね、この神様の言葉の力を信じて、宣教を続けていくんだと思うんです。その言葉とはですね、私たちは神様から離れたため死に向かってしまっている。その私たちのためにキリストは死に復活されたんだ。その復活を通して私たちは死から解放されたんだ。だから現在の生き方、ね、現在の生を生かされたものとして生きることができる。神様は私たちが戻ることを待っておられるという内容だと思うんですよ。この言葉は、このペテロの言葉と同じようにですね、本当に無関心な人々に向かって語られている。人々のあざけりを招くかもしれないでしょう。ペテロの言葉を聞いたある人たちは、弟子たちの熱狂を見てですね、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているんだと、もうあざけったとよく書かれてますね。神様は霊であって見えないものを宣教する私たちをですね、人々はあざける者もいるわけですね。しかし風が見えなくともですね、存在しますように、神様の霊は私たちと共におられるんですよ。そして神様の言葉はですね、少ない人数であっても聞く人々の心に届いて改心をもたらすんですね。この言葉の宣教を教会は2000年以上も続けてきたわけです。で、これからも、続けるわけです。私たちの教会も100年ですね、今年で100年間も語り続けてきたわけです。神様は生きておられて、神様の息吹はですね、私たちに真実の言葉を与えてくださる。その言葉は人々の生き方を根底から変えるわけです。その出来事がペンテコステの日に起こった。そして今も起こり続けているんですよね。神様の言葉は力を持ちます。それはね、イザヤ書に記されている言葉の通りだと思うんですよ。イザヤ書の55章10節から11節、イザヤ書の55章の10節から11節にこうあります。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たすですね。このようにある通りです。神様の言葉はですね、生き方を変えてくださるんですよ。ペンテコステのこの恵みに感謝してですね、歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。どうか、皆さんに主の恵み豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。ペンテコステの日、感謝して礼拝を守ることができました。神様の言葉は生き方を変えてくださるんだ、まさにそのことをですね、今日聞くことができました。神様、ますます私たちにより豊かな御言葉をお与えください。聖霊をも豊かに下してください。いただく 御言葉と聖霊によって清められて、常にあなたを見上げて歩んでいくものとしてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。